龍大
ラジオタックル
始まりました。龍大ラジオタックル。この番組は龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科の学生が龍谷大学の今を伝える番組です。本日のパーソナリティは
龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科4回生の武藤心です。今日は好きなバンドのパーカーを着てきました。
同じく3回生の堤春菜です。今日の服装はオールブラックにしてみました。
司会進行は同じく4回の森直衣です。今日の服装は上がオレンジのニットです。
よろしくお願いします。
龍大ラジオタックル。この番組は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 FM77.5MHz FM 舞鶴よりお送りします。本日の収録日は12月18日です。放送日は12月26日年の瀬ですが、リスナーの皆様はいかがお過ごしでしょうか。さて、お二人はどんな風に年末年始過ごしますか。
と武藤は例年はオールナイトで働いてたんだけど、それを今年はちょ、まあ、コロナの時短の影響でなくなってしまったから、ちょっと家族と一緒にゆっくり年末年始は過ごそうかなと思っております。
堤はですね、毎年年始年が明けると、実家に帰っておせちをたらふく食べるっていう、
いいなめっちゃいい
生活を送っております。
森野もお二人と同じような感じで、やっぱ30日、今年は30日でバイトが終わって、31日からはもう家にいます。
なんか例年はやっぱこうちょっと派手にどこどこ行こうとか、オールナイトで遊ぼうとかあるけど、今年はまあコロナの影響でできないから、逆にねそういう家族と過ごすとかができていいかなっていうふうに思ってる。とっても
とっても今年はねゆったりのんびり家族と過ごしましょう。さて、年末年始に関する話題といえば、この来年2021年の初詣はこの時間差をつけることを目的として、初詣の期間を延ばすと言って、こうなんか物議というかかましましたよね。
はいはいはい、いや、なんか初詣って言ったら、まあ、1月、まあ、3日、まあ、長くても5日ぐらいのイメージがあるから、いや13日って初詣に入るんみたいな。いや、
もうだって1週間以上過ぎてますよね。
なんかイメージっていうか、1月1日からこの3日までがなんかもう初詣、
あとかお正月みたいな、
三が日の間に行くのが初詣みたいながあるからね。
13、11、11、
なんか休み、その年始の仕事始めがなんかいつも4日やけど、それをこうずらしたりして11日に始まるのが多いみたいな感じらしい。
それなんかそのあれなんだ、初詣はなんかやっぱそれやったら、なんか文化的とか歴史的にちょっと どうなんっていう気持ちにはとてもなりました。
ねえ、お賽銭とかも知ってますか。
え、何ですか、うん、何ですか。
あの電子マネーとかでやったりするところもあるらしいんですよ。
ピッ、
え、そう、それはお賽銭はこうチャリーンって投げるんじゃなくて、こうテラーンみたいな。
そうそうそう、そう、なんか私自身はこの見たりしたことないんですけど、そういうのがあって、
テレーンカランカラーンって。
そうそうそう。
それなんかちょっと周りで見てて、えみたいな。いいのそれで。
なんか時代の流れでそうなるのあるかもしれへんけど、
ちょっと。違和感、違和感はすごくあるような気がする。
そこで今日の企画は、大学生が思う変な文化。
イエーイ。
まあ今のお賽銭とか初詣みたいな感じで、まあ、変な文化みたいなあって、まあ、中高、まあ、森野で言えば高校がこう全部下宿で教室とかも良かったんですよ。
はい、
で、まあ、体育の授業とかでグラウンドで普通に 靴でその授業をするのは OK、うん、でも休み時間の時とかにグラウンドを突っ切るのはダメっていう
それ全然意味が分からなくて
そうそう
え、体育でグラウンド行ってでそのまま教室に戻るのはもちろん OK,
OK
けど休み時間にその靴のままグラウンドを突っ切るのは
ダメ。
ダメ。
なんか授業と授業の合間にこのなんか急いでるからとか、
うんうん、
そういうので行くのがダメみたいな。
結局は汚れてますよね。
そうそうそう、一緒
結局は同じことをしてるのにダメっていう校則があるっていう。
へえ。
変な校則。変な校則。お二人は。
人が今このやっぱ寒くなってきて今って思い出したのが防寒着って ある時にそのブレザーがの学校だったんですけど、ワイシャツなんかあったかいやつ、防寒着ブレザーがダメで、
うんうんうんうん、
全部着た上で防寒着を着るっていうのしかダメだったんですけど、
順番の問題。
そう、順番の問題。でもなんか制服って、まあ、学校のなんか背負ってるみたいながあって、まあ、それはまあまあまあまあ理解できる、まあ理解できるけど、じゃあ逆の方が良くない？
制服を見せていこうぜっていう、
この校則とこの校則が矛盾してるような気がする、ずっと、っていうのは変な校則やなっていうのはずっと思ってた。
あるよね。
うん。他にはなんか靴の色とか、なんか靴下の色とか、カバンの色とかを指定されてるっていうのはよく聞く。
あった。
あったんや。
白、中学の時は白ソックス、白の靴。まあ、なんかじわじわなくなってったけど、うんうん、その中学入りたての時はその用意するものみたいなの時に白い靴、白い靴下みたいな、
真っ白、
そう、ワンポイントまでは OK みたいな。
いやでもそれって全然意味がないっていうか、白にすることによって何が起こんのみたいな
っていうのはねめっちゃ思うね。
うんうん、
いや、あの校則とかじゃないんですけど、うんうん、私あの高校の時の部活の謎ルールっていうのがすごいあって、うん、なんか部活中に水分取る時間とかあるじゃないですか、
はいはいはい、
その時にお手洗い行きたい人がいたら、
はいはい、
そのメンバーに手を挙げてお手洗い行きたい方おられますか
それはそんなに、はい、先輩であっても後輩であっても
行きたかったらまず挙手して行きたい方、
それはなんか一番上になってもおられますかって。
あ、そうですそうですそうです。
へ
え。で
そこってそこじゃないけど、
いたらまず人数を確認して、あ、3人3人、先生に失礼します、お手洗い3人で行ってきます、失礼します
それ一人一人で行った方が絶対早くない
そうです、それ報告しようで、した行こう
それ帰ってきた時も3人お手洗いから帰ってきました。
え、ってことは一番初めにトイレ終わった人は待たなきゃダメっていうこと？
あ、そうですそうです。
へえ。
で、じゃ入れないんです。
あ、全員で行かないと？
あ、そうです。その、は、帰りましたっていう先生に報告がないと練習入れないです。
何の意味があって？まあ、確かにこう人数確認とかは、
うん、
まあ大事やと思うし、夏とかね、うん、トイレで倒れてて発見できなくて遅れて、うん、とか考えると、うんうんうん、まあ、人数確認は大事だけど、それをなんか団体でやる意味
それほんまに謎ルール、
謎ルールすぎて
全然わからへん。
私そんななかったかもしれへん、部活は。なんか先輩に、先輩と先生にちゃんと挨拶してみたいな、必要最低限なんで、
あ、
よかったな。
挨拶で思い出したのは、舞踏のところの謎ルールは挨拶はしなさいで、まあまあこれは当たり前、うん、はい、けど大きな声で挨拶はしてはいけません。
さじ加減
さじ加減が難しい。でも自分からしなきゃいけないし、聞こえるように挨拶はしなきゃいけないけど、大声での挨拶は禁じられてる。
大きければ大きいほどいいっていうわけではない
って全然意味がわからなくて、あとその挨拶で学校の前に十字路があって、
うん、はい、
その十字路があった信号があって、その信号をその なんていう、対岸
向かいに、
そう、向かいにいるときにあの挨拶はしちゃいけない、すれ違う瞬間に自分から適切な声でやるっていうルールが
え、それは一旦止まってですか？
いや、その 赤信号の時は挨拶しない、気づいてるけど気づかない感じを出して青になった瞬間にこうで、すれ違う瞬間に今気づきましたという顔をして挨拶をするっていう、めちゃめちゃ謎ルール、今思ったら謎ルール。そう
ですね。でもなんか絶対守らないとみたいな。
そうそう、その時はなんか先輩に言ってることは絶対やから、うん、私も気づかないふりをしてあ、来た、おはようございます、うん、っていうのはずっと中学校はやってた。あ、なんか今思ったのは、中学校の時はなんか、あ、これはもう一生、これ終わったらなくなるんやなって思ってたけど、次で、まあ高校もまあそんなになくて、大学生になってもうこれは謎ルールから解放されたと思ったら、うん、次にあの就職活動がやってきて、
はい、
いやあれはなかなか日本の中でも謎ルールが一番多いと思ってる。一番思うのは、まあ、あの化粧のルールがあまりにも多すぎて、なんか眉毛はこの色でできればこう描いたらなんか優しく見えるからとか、
ね、あのリップの色も、そうそうそうそう、自然な血色みたいなの、
自然な血色って何みたいなで、ね、思うのは結局働き始めたら自分が一番好きなメイクでやるから、うん、その時のお洋服で良くないって、ね、わざわざなんか変にその就活用のメイクってして、あ、こういう子なんやなと思って採用された後に、え、めっちゃメイク濃いやんみたいな、
ありそうじゃん、
絶対あると思う、どっかで。
ありそう、
ありそう。
それはなんか謎ルールやな。で、まあ、不快に思わない程度の化粧やったらいいのになっていうふうには思います。うんうんうん、とっても。
確かに。化粧じゃないけど、その就活関係のんで言ったら、なんか、うん、そのマナーみたいな、うん、入室のルールとかは、もうめっちゃ調べた。
確かに。
あの、お辞儀の角度とか。
あれって、なんかそんな厳密に見てる人おんのっていう。
こうこう、
あの全然ね、こうこう、そうそう、あの今すごいラジオなんですけど、ちょっと手でずっとこの角度を表現してくれたんですけど
伝わらない
ね、あの45度90度30度みたいな、
はい、使い分けるみたいな感じの会釈と
会釈とみたいな、
お礼と、いや90度ない、謝罪、
謝罪、
ああ深々とってことですか、
深々としましょう、はあ、え、それって例えばこう今日はよろしくお願いしますって礼した時に90度やったら、あ、こいつ謝ってんのか、落とそうって思われるんかな
でもなんか勢い余ってみたいなありそうじゃない、
止めるだけ、
そうそうそうそう、お願いします
お願いします
って、また手でやっちゃった
90度って、
そう、
絶対必要ないと、まあ、うん、そのそういうことを知ってるっていうのは大事だけど、うんうんうん、なんかそれに縛られて、あ、やばい、今90度のお礼せなあかんのに45で止めてしまったみたいなのは、だからそれを見て、あ、この人、こう初めの挨拶90度にしたら落とそうみたいなのはなんかちゃうんちゃうかな、
うん、ね、
うんうん、
まあそういうちょっと、まあ、変わった校則とかルールとか、うん、まあなんか変わっていったらいいなと思うのもあるので、改善できたら、まあ、できね、自分たちってか周りからどんどん変わっていって、いや、なんかおかしいな言い方が
例えば今年やったらコロナの影響でその礼とかもあんまするタイミングが少なくなってるから、そういうのでいらんくねみたいな
流れになって、
うん、ね、嬉しいな、
どんどん変わっていったら嬉しいと大学生の私たちは思います、
はい
はい、前半は終了です。一旦 CM です。
テストを始めます。
龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科が作ってるラジオ番組、年6回30分間放送してるラジオ番組、大学生の今を伝えるラジオ番組、
わかった、
龍大ラジオタックル、
お題の〇〇は人に例えると、
色は
赤、漢字一文字で表すと
つながる、
人だとしたら性格は
にぎやか、
動物に例えると
猫、
食べ物に例えると
お鍋、
龍大ラジオタックル。 らっしゃいませ。ご注文はお決まりでしょうか？
はい、じゃあ大学生が伝える今と土曜日夕方の息抜き一つずつお願いします。
それならこちらのセットがお得です。
龍大ラジオタックル、
後半も始めていきたいと思います。12月は後半も前半と同じメンバーでお送りします。
お願いします。
突然ですが12月といえば大掃除、心のモヤモヤも大掃除しちゃいましょう
大掃除しちゃいましょう
ということで後半の企画はあなたのお悩み大学生目線で回答します。この放送にあたってアンケートに協力していただいたコミュニティマネジメント学科1回生の皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。じゃあ一番初めに武藤の悩みを解決してもらってもいいでしょうか？
はい
はい、
最近ゲームにハマってまして、
ほう、
この夜な夜なゲームをしてる時にいつもコーヒー牛乳を飲んでて、
はい、
でこの間そのゲームに白熱しすぎて、すっごいお気に入りのイヤホンケースの上に牛乳、コーヒー牛乳をこぼしてしまって、で私あんまりコーヒーが得意じゃないから、ほぼ牛乳のコーヒー牛乳でそれをこぼしてしまって、でちょっとプラスチック素材みたいな感じやから、あ、これは拭けばいけるわと思ってアルコール消毒して、で持ち運んでったら、この間なんか臭いなって思ってで、その時森野さんも一緒にいたんですけど、なんか臭いなって、いやこれはなんか鉄の匂いやなとか言ってて、
めっちゃ言ってて、
でカバン開けた瞬間に、あ、待ってでそれを匂っていたらもう本当に臭くて、でもお気に入りやしちょっと捨てるかどうか悩んでるんですけど、どうしたらいいですかね。
私やったら、うん、もうお気に入りやから捨てない派、もう洗って。
なるほどなるほど。
つつみは牛乳嫌いなんで一瞬でも牛乳の匂いしたら捨てますね。
あ、
だって臭いですか。
そう牛乳、いそうやねん
な、そう牛乳が
まだコーヒーやったらいい匂いするじゃないですか牛乳、
牛乳は臭い。
でもそのイヤホンケースがイヤホンを買わないとゲットできないイヤホンケースで、
あ
ー、単体じゃ買えないからちょっと捨てるのもどうかなって思ってるんですけど、どうでしょう。
残す派。
いやもう写真撮って捨てましょう
確かに写真撮った
ら、その物は残らなくても
心、私の心には残るかな
まあこんな感じで、
こんな感じで
1回生のお悩みも解決していきたいと思います。
はい、
はい、
では1人目です。ラジオネームのっちゃんさんからのお悩みです。
はい、
サークルに入りたいと思ってるのですが、 SNS でメッセージを送る勇気が出ず、ここまでずるずると先延ばしにしてしまいました。2回生からでも入れるでしょうか？
じゃあまず武藤はサークル経験者なので言うと、確実に入れます。私のサークルは1年生の時に入ったのが多分 5,6 人7人ぐらいいて、うんうん、で結局今4回生で最終人数がまあ10人は余裕で超えてるので、
もう倍ぐらい、
うんうん、だから1年生の後期から2年生にかけてに入った人がたくさんいるので、全然躊躇することなく入れると思います。多分質問くださったのっちゃんさんは多分部活とかそういう気持ちで、あんまりなんかに部活やったら2年から入るってなかなかないと思うんですけど、思ってる以上にサークルって緩くて、もう軽いノリで入りますみたいな感じなんで、全然気にせずに入っても大丈夫やと思います。
そうそうそう、向いてなかった。もう森野も
そう
入ってたけど、
う
ん、ちょっとやめたので、
あ、
まあ、結構やめるのもサクッとやめる感じなんで、
LINE でやめますっつって、
そんな言うぐらいのそう、なんかもう部活ずっと中高って部活してたから、そういう感じかなって思いがちかもしれないんですけど、
うんうん、
意外とっていうかね、
かなり緩くて、
あと厳しいとことかあるかもしれないけど、うん、結構多いのは緩く活動して、まあ、
そう、どのサークルに入りたいかにもよるんですけど、龍谷大学の一般的なサークルだったらもう入ります、やめます、続けますぐらいの感覚で全然大丈夫やと思います
楽しめるのが一番 いいよね。
そうですね。
あとそう楽しめるっていうので、あのやっぱりサークルって楽しいので、勇気が出たらできるだけ早く入ってる方がいいかな。だから勇気を、うん、もう一瞬だけ、最初の勇気は本当に一瞬だけやから、1秒でも早く入った方が得かなとは思います。
そうそうそう、うん、SNS でメッセージ来たらね、うん、嬉しいしね。多分先輩も
この時期多分そんなにサークル入りたいっていう人がいないっていうか、まあそのきっかけがなくて、うん、から多分もう入ってくれるってだけでめちゃめちゃ嬉しいと思うので。
そうそうそう、きっと先輩も丁寧に手厚く対応してくれると思うので、そう、結論としては、うん、結構いつでも入れるし、まあ、メッセージもらえたら嬉しい、
めちゃめちゃ嬉しいと思います。
では続いて2人目の方です。ラジオネームあーちゃんさんからのお悩みです。
はい、
来年度からアルバイトを始めようと思っています。おすすめのアルバイトやいいアルバイトの探し方はありますか？
そうです
ね、どうでしょう。
ではこれ私堤が答えますね。
はい、
もともと私、大学 1回生の時にバイトやってなくて、うん、これはやばい、やらないといけないと思って帰り道が京都駅通るんで、はい、京都駅の地下のところの飲食店をカフェとかおしゃれな感じの働いてみたいと思って応募したんですよ。まあ落ちてまあ落ちて、これやばいなって思って、もう友達に相談したんですよね、
うん、
どうしたらいいかな、
深刻そう
私働けへん
今となって笑い話になるけどね、うん、
そしたら友達が、あ、私のところじゃあ一緒に働こうよって言ってくれて、今でもそのバイト続いてるんですけど、だから友達に一回相談してみるのも一つの手かもしれないですね。
友達の紹介ね、
うん、
絶対間違いがない、
間違いがない、うんうんうん、
変なとこやったらね、多分
紹介をしない、絶対
楽しくて、うんうん、でいい環境 で人でもちょっと足りひんからどう、うん、みたいな感じで、うんうんうん、多分友達も紹介してくれることが多いよね。
武藤はその自分が得意なことよりも、
うん
はいはい、絶対にやりたくないことは避けるべきっていうおすすめというか、その探し方的にはもうそれが絶対にそうだと考えられます、考えられますと思っておりますなんか私はもう接客業が大好きで、もうずっと接客業やってたんですけど、まあコロナの影響でやっぱ接客業があんまりこうシフトが入れなくなったので、非接客のバイトをちょっとだけ始めたんですけど、まあ自分とは本当に合わなくて、多分黙々と作業する系、あんまり人と関わらずに自分のやるべきことをやるっていう人は多分すごい得意なんだと思うんですけど、私はもう人と喋ってないとなんか死んでしまいそうになってたので、なんかあー辛い辛いって思いながらやってたので、なんか逆に言うと接客業が絶対やりたくない人が接客業行ってしまったらまあまあ地獄やと思うんで、得意なこととかやりたいことももちろん大事なんですけど、絶対にやりたくないことは避けるべきだと、その時給がどれほど高くても避けるべきやなと思います。
大事、確かにその探し方なかったかもしれん、うん、私もなんか好きなこととかで探してたから、
うん、
確かにその考え方、ね、
時給とかなんか条件とかに、うん、あまりにも引っ張られすぎると私みたいにとてもなんか悲しい気持ちになるからやめといた方がいいかなと思います、うん、
ですね、まあ、回答としては、まあ、友達のおすすめや紹介で入ってみると、
うん
はい、好きなこととか得意なことで探すのではなく、もうこれだけはしたくないっていう苦手なことは避けて探すという方法を教えていただきましたありがとうございます。では続いて3人目の方です。ラジオネームかいさんからのお悩みです。どうやったら貯金できますか？
まあ聞く相手が合ってるのかどうかはまあ別問題としてまあ一番いい方法は絶対にあの収入を増やすことだと思うんですよ。
そう
そう、ね、
でもまあ今やっぱコロナ禍でやっぱ接客業さっき言ったみたいに接客業やっぱ入れなくなったりしてるから、もうできるだけ支出を減らす、
そうもうね、貯めれないなら使う、うん、
使わない、なんかおすすめの支出の減らし方
モリノは、はい、交通費浮かす。
あ、うん、めちゃめちゃ大事、
うん、自立もなんとか線とかなんとか線の乗り換えみたいな時も歩けるのやったら、うん、もう歩く。
多分これ聞いてくださってる方が、まあ、留学大学の世田学者の方やったら、私のおすすめなのはあのバスは使わない。私が大学1年生の頃から毎日歩いてて、でさっき計算したら、と4年間毎日行ったとして20何万浮くらしくって、で後半は行かなくなったとしても10万15万は浮くらしいので、
計算、ね、
計算したら、あのちょっとの距離は、まあ、ちょっとって言っても40分かかるけど、歩けない距離ではないから歩くのをおすすめします。
そうね、片道だけ歩くとかでもね、うんうん、結構変わると
変わってくると
思うし、あとなんかある？
そうですね、堤はあのスーパーとかコンビニとか行った時でも、うんうん、これ買うぞって決めて、もう
それ目的を持って、
目的持ってこれ買うよってなった、その商品を持ったらすぐにレジに行く。
あ、それちょっと私めっちゃ苦手。
ブラブラしちゃう。
スーパーとかもいろんなとこ見ちゃう。
まあ、楽しいけどね。
楽しい。
コンビニとかもずっと、もう絶対買わへんのに、もう新作スイーツの確認して買わへんのに新しいの出てる。
チェック。
それをやめます私は。
さあね。目的を持って行く、うん、歩ける距離は歩く、
歩く、
はい、
の精神で
使わないように頑張る。
そうそうそう、カイさん一緒に頑張りましょう、
一緒に頑張りましょう。
私たちも頑張ります。ではこんな感じで心の大掃除はできましたでしょうか。メッセージを送ってくださった1回生の皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
龍大ラジオタックル、そろそろ番組終了のお時間です。今年度初のラジオ局での放送でしたが、どうでしたか？
私は1年ぶりにここに帰ってきて、まあ Zoom での収録もまあ楽しかったんですけど、やっぱここに来て話す方がもう何百倍も楽しいなって思って、なんか感動的な気持ちになってます。
堤さんどうでしたか？
堤、うん、は中3の時に1回だけここにお邪魔させていただいて収録こうやってしてたんですけど、うんうん、まあ、こんなこうやって なんでしょう、トークしながら収録するってことをしてなかったので、なんか入る時からめっちゃ緊張してたんですけど、もう心臓飛び出るかと思ってたんですけど、始まったらめっちゃ楽しくて、うんうん、普通になんかトークできたのですごい楽しかったなって思いました。
龍大ラジオタックルはツイッターもやっています。ツイッターのアカウントは龍大ラジオです。番組の意見や質問、お便りをお待ちしています。次回放送は1月23日です。今年度はラスト放送なので、ぜひ聞いてください。今日の放送は堤、武藤、森野でお送りしました。では
さようなら。
龍大ラジオタックル、この番組は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 FM77.5MHz FM 舞鶴からお送りしました。